こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。論理哲学論考は、リートヴィヒ・ウィトゲンシュタインが第一次世界大戦期に構想し、1921年にドイツ語版が刊行され、前期思想を代表する哲学書である岩間文庫版は、野谷茂樹役による日本語版で番号を移された短い命題と、その命題を段階的に展開する解命題からなる独特の構成を備える本書の狙いは、世界思考言語の論理的な関係を明らかにし、哲学上の問題の多くが言語の働きへの混乱から生じることを示す点にある。世界を物の集まりではなく事実の総体と捉え、意味のある命題が現実の可能な在り方をどのように描写するかを問う。論理学、言語哲学、形而上学規範を緊密に結びつけながら語れることの境界を画定しようとする書物である。極度に圧縮された文章のため平易な入門書ではないが、20世紀の分析哲学と囲碁論を理解する上で基準点となる古典である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、世界を物ではなく事実の総体として捉える。本書は冒頭で世界を起こっていること、すなわち事実の総体として規定する。この出発点は、世界を個々の物体の一覧として理解する見方を退ける。例えば、ある机や本が存在することだけでは世界について十分には語れない。それらがどこにあり、どのような関係に入り、何が成り立っているかという事態があって、初めて事実が成立する。ウィトゲンシュタインは、事実を事態の存立と考え、事態を対象の結合として分析する。ここで言う対象は、経験的に見つかる特定のものというより、分析が最終的に要請する単純な要素として位置づけられる。重要なのは、この存在論が言語論と切り離されていないことである。命題が世界について意味を持つには、命題を構成する要素が対象を指し、それらの結合が事態の可能な結合に対応できなければならない。したがって、事実の総体という定式は、世界の構造と有意味な記述が成立する条件と同時に示す。本書は世界について壮大な経験的理論を出すのではなく、世界を記述すること一般の論理的な前提を問うている。次に、命題は事態の可能性を写し取る像である。論理哲学論考の中心には、命題を現実の像として理解する像理論がある。ここで像とは、絵画のように見た目を似せる複製ではない。像を構成する要素の関係が表現される対象の要素の関係と対応しうるという構造的な意味での像である。地図が土地そのものではなくても、地点間の位置関係を保つことで地形を表せるように、命題も対象そのものではなく対象が取りうる配置を示す。この共有される形式を本書は論理形式として考える。命題を理解するとは、単に語を辞書的に知ることではない。その命題が真である場合と偽である場合、言い換えれば、世界がどのようであればその命題が成り立つかを把握することである。このため、命題は現実に起きている事実だけでなく、起こりうる事態をも提示する。真偽はその可能性が現実と一致するかどうかによって定まる。ただし、像と世界の論理形式そのものは、さらに別の命題によって記述される対象ではない。本書の重要な区別は、命題が事実を語るのに対し、論理形式は命題の働きのうちに示されるとする点にある。さらに、論理は世界についての知識ではなく、語るための形式を示す。ウィトゲンシュタインは、論理を経験で事実を発見する学説とは見なさない。論理命題は、どのような経験的状況でも真となる更新式であり、世界が実際にどうなっているかを絞り込む情報を与えない。例えば、矛盾を含まない限りで常に成り立つ論理的な式は、特定の出来事を報告するわけではない。その意味で論理は世界を描写しない。しかし、無内容だから不要なのではなく、意味のある命題が可能となる枠組みを示す。論理は世界の可能な配置と囲碁による表現の双方に共通する形式として働くのである。この見方から、本書は複雑な命題を心理関数として捉える。複合命題の真偽は、より基礎的な命題の真偽と論理結合の仕方によって定まる。論理的推論も、新たな経験で事実を追加する操作ではなく、すでに命題に含まれる真理可能性の関係を明示する操作となる。この議論は、論理を心理的な思考習慣や世界の一般法則と混同しないよう求める。論理の限界を理解することは、形式的な必然性と経験的な発見とを区別し、哲学的議論で何が根拠になっているかを吟味する訓練にもなる。そして、語ると示すの区別が形而上学の限界を確定する。本書では、言語によって有意味に語れる事柄と、命題としては語れず、言語の使用のうちに示される事柄とが区別される。経験的な事実は有意味な命題によって真または偽として語りうる。これに対して、命題と世界の対応を可能にする論理形式、あるいは価値に関わる倫理や美学は、同じ仕方で事実として記述できないとされる。 ここでの主張は倫理や芸術が無価値だという意味ではない。わしろそれらを事実報告と同じ文法で理論化しようとすると意味の条件を取り違えるという診断である。哲学の仕事も特別な対象についての学説を積み上げることではなく、命題の意味が成立する条件を明瞭にし、見かけだけが最もらしい発話を解消する活動として構想される。この立場は伝統的形状学の多くを厳しく制限するため、しばしば単純な反形状学や科学主義として読まれてきた。しかし本社自身は語り得ないものを単に切り捨てるより、言語の限界によって重要だが理論的命題には還元できない領域を際立たせる。読解では無意味という判定と人生上文化上の価値の否定とを安易に同一視しないことが必要である。最後に、沈黙せねばならないは思考停止ではなく哲学方法の結論である。結びの命題、語り得ぬものについては沈黙せねばならないは本書全体の分析から導かれる結論である。この一句だけを発言を控える道徳的な助言として受け取ると意図を見失う。ここでの沈黙は、意味のある命題が何を表現できるかを徹底して調べた上で事実を記述する命題の形式では扱えない問いを、その形式のまま擬似的に論じないという方法的要請である。本書は自らの命題についても得意な自己批判を行う。読者はそれらを足場として世界、言語、論理の関係を見通した後にはその足場を捨てなければならないと述べられる。この比喩は本書の文化最終的な学説の箇条書きではなく、哲学的混乱から抜け出すための導きでもあることを示す。そのため読者には各命題を孤立した格言として暗記するより、どの問いに対してどの意味条件を確認しているのかを追う読み方が求められる。現代の議論でも定義の曖昧さ、異なる水準の主張の混同、検証条件の不明確さは頻繁に起こる。本書の沈黙の要求はこうした混乱を見抜き、問いの立て方を組み替えるための厳格な知的態度として読むことができる。結論として、本書は論理学や言語哲学を専門的に学ぶ学生研究者だけでなく、深い問いであることと意味のある問いであることを区別したい読者に向く科学、倫理、宗教、芸術についての結論を直接与える実用書ではなく、そもそも何をどのような条件で主張できるのかを根本から問い直す書物である。したがって読後の利益は、特定の問題への即答よりも事実の記述、論理的必然性、価値判断、表現不能なものを混同しない分析上の規律にある短い命題の集積という形式は難解さの原因でもあるが、各文が前提と帰結を圧縮しているため繰り返し読むほど論点の連貫を検討できる。他の言語哲学の入門書が日常言語の多様な使われ方や個別の論争を説明するのに対し、論理哲学論考は言語が世界を表現できるための限界条件を世界論、論理学、哲学方法論を一つの構図に収めて提示する点で際立つ。ただし単独での精読は容易ではない。番号体系を参照しながらゆっくり読み、信頼できる解説書や後期ウィトゲンシュタインの思想とも対照させることで、その鋭さと限界の双方をより正確に理解できる。ご支援いただける場合はウィトゲンシュタイン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。